チカラチャーシュレリオ。おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それでは、どうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいとも、テレテテテンテン。おはようございます。チャモリです。今日のゲストは、前回の熊井さんからのご紹介で、あの中村慎さんです。どうぞ。
おはようございます。
おはようございます。なんか暗いじゃないですか。
暗いっていうか、
うん。
午前中じゃん。
え、もうだって10時半ですよ、10時半。もう時間、これ言っちゃうと。もう、
僕でも起きたのね、
はい、うん、
9時20分ぐらいですよ。
いや、それでももう1時間経ってるじゃないですか。でもまだじゃあ寝起きな感じですか、しんさんは。
午前中は、
うん、
喋ってったら多分テンション上がります。最初こんなもんです。
ああ、だからだ、いつもコラボライブしんさん最初は、はい、おはようございますみたいな感じなのにもう5分10分経つともう中村しんてしんですみたいな感じになるでしょ。
そう最初から、うん、はいどうもみたいな感じで、あの、うん、入っていけるあれがないんですよ。あのファンクションが僕にないんです。
そうなんだ。徐々にじわじわいくって感
じ。じわじわじわじわしかないから。すいませんね。
いやいや大丈夫です、大丈夫です、はい、いや僕もしかしたら嫌われちゃってるのかなと思って。
あ、そのくらい暗いですか。僕のテンションのこの入りの低さ、そんぐらいですか。自分じゃわかんないんですよ。
だってチャモリ2回目とは思えないぐらいのおはようございますのテンション。
そう、はい、
いやでも
行きましょう、行きましょう、
行きましょう。あ、はい、元気です。今ちょっと
元気になっただけで
営業スイッチ入れたみたいな感じでした今。よし行きましょうってなりましたね今。
行きましょう。
面白い。いやでも新さんありがとうございます。今日は あのあれ前回2月ぐらいですよね、第1回目初めてのチャモリ出ていただいて。
そんな前ですか。
うん、あの時はね2月だったと思う。いやまあ1月末か2月ぐらいかですよね確か。で、あの時はまだ僕新さんと初めて、あ、1回だけオフ会で会って直後ぐらいだったから、多分
そう
結構かしこまった話聞いた気がするんですよ。あの、スピリチュアルについてとか、うん、で、タロットをたまたま引いてもらってみたいな感じだったと思うんですけど、その後、あの、シンさんの、あの、チャンネルで僕が逆にタロットをもう一回引いていただいてみたいなのもあったし、あれが結構最近だったかな ?5 月
あれはね、多分ね、僕、4月5月にあのシリーズやってたので、その中のどこかだと思いますね。
ね、
5月かな、
5月ぐらいかな、多分。
そう
で今日だからコラボっていう意味だと3回目になるんですけど、
はい、
だからどんな話しようかなと思ったんですけど、まあでもスピリチュアル的な話とかタロットの話とかはまあ他でも審査もいっぱいされてるし、僕も結構させてもらった気もするから、もっとちょっと違うようなお話聞いてもいいかなと思ったんですよ今日ね。
はい、ぜひぜひ。
うん、でも結果的にスピリチュアルの方に行くのかもしれないけど、そこら辺はまあちょっとまあ分かんないながらでも、ちょっと僕がね、しんさんにちょっと興味があるお話をちょっとあったんで聞きたいんですけど、
はい。
しんさんって、なんだろう、もう早速だけども、まあ、もともとタロットリーディング、もともとっていうか、まあ僕が知り合った時にはタロットリーディングやったり、スピリチュアルみたいな話もしてたけど、それ以外に最近なんか、まあコラボはガンガンやってるし、うん、で、気づいたらインスタで絵も出してるし、しかもなんて言うんだろう、落書き的な感じじゃない、しっかりした絵っていうの。なんかそういう、しっかりした絵だよ。なんか、
そう。
なんて言うんだろう。子供の落書き、子供の落書き的な落書きじゃない感じっていうの。
あ、そう見えんだ。
見える見える。
嬉しいな。
しっかりしてる絵だなっていう感じもするし、それをまたグッズ販売したりとかっていろいろやって、 で、しかもなんか小説も書こうとしてるって言ってたでしょ。
書こうとしてる。
ね。だからその辺の、なんて言うんだろう、最近ぐわーっと来てる、新しいことをやろうみたいに、僕からは見えるんだけども、
うん、
なんかその辺って、昔からそうだったのか、最近なんか意識してやってるのかとか、その話をね、ちょっと、創作っていうのかな。創作活動っていうの、クリエイティブ活動っていうの、はいはい、そういう欲求、欲望みたいなのがどういう感じで出てきてるのかみたいなのをちょっとね、今日聞きたいんですよ。
あ、昔の方がひどかったよ。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃやってた。
もともとそういう人だったってこと？
だいぶね、
うん、
最近のは、まあ、スタイフのおかげといえばそうなんですけど、うん、今こういうことやってますっていう、
うん、
なんかその、まあ、ある意味説明、イントロダクションというか、うん、
はいはい、
それがあって、
うん、
なんかこうそういう風にチカラさんみたいな、
うん、
なんか要はこう、まあ、リスナーさんっていう立場の人が、
うん、
その外から見て、あ、中村慎こんなんやってんだっていう風に、
うん、
こうやってね、今言ってくれたみたいに把握できる状態になってるじゃないですか。
なってる、うん、なってます、すごくなってる。
これは僕の中ではだいぶと落ち着いたバージョンですね、
うん、あ、そうなんですね。
これが30代20代に遡ると、
うん、
あいつは本当に何をやってるんだっていうぐらい、
うん、
誰一人見てなくてもガンガンやってたんですよ。
あ、
で、な、全く説明なしで、そうそうそうそうそう。
例えばどんなことやってたんですか？
まあでもちょっと時間遡って音楽が中心でしたね。
ああ、そっかそっか。それを今もちょっと作品的に出したりもしてるけど、そこにつながってくる活動はもうずっとやってるってことか、う
ん、それは小学校5年生からやってますね。
え？小学校5年生からああいうなんか、うん、なんていうんですか、あれ、ミックスするっていうの？
そう、レコーディングしたりとか。
それは
最初からそうなんですよ、僕。
何きっかけだったんですか？
何きっかけだろう。いや、目の前にテープレコーダーがあったから。
え？テープレコーダーがあったから
録音してみようか。テープレコーダーあったら録音したくなるじゃないですか。
あー、それって自分の音声をおはようございますとか、あーとか入れてみる。
あ、その発想はなかったな。
どういう発想だったんですか？
ベースをね、始めたんですよ、小学校5年生の時に。
あ、もういきなり楽器だったの？ベースだったの？
もともと、でも、もともと学校で鍵盤ハーモニカと縦笛、うんうん、買わされて授業で使うからって言ってやらされるじゃない、う
ん、やるやる、それはみんなやる。
あれがめちゃくちゃ苦手で、どっちも。
あ、
いわゆるこうドレミファソラシドっていうスケールって、
うん、
そのなんだろうな、英語で言うとこうのアルファベットみたいなもんなんですよ。
はいはい。
スケールが全然なんていうか認識ができなくて、だから音符見てこれがドだよって言われても、
うん、
えみたいな。え、それでしかもさ、なんかこう特に鍵盤顕著ですけど、白鍵黒鍵があって、
うん、
うん、ちょっと音楽のね専門みたいな話になっちゃうけど、
はい、
なんかあれがこうずれてったりとかするともうさ、わけわかんなくなっちゃうみたいな子供だったんですよね。
ずれていくっていうのは自分で弾いてるとってこと？
普通はみんながドって言ってるところがドなんだけど、うん、
はいはい、
例えばあれは波長調のドなんですよ、ただ単純に。
あ、
それ以外にも、イロハニホヘトに多分日本語と割り当ててるから、
うん、
僕もあんまり詳しくないけど、まあ、ヘチョウチョウとかあるんだよね。
はいはいはいはい。
そうするとヘに当たるところがドになるわけですよ。でそうすると、あ、まあ、今ギターやってるからこんな話できるけど、まあ、うん、全然半全然前半っていうので、メジャースケールって並んでるから、どっかに黒鍵が入ってくるんですよ。
はい。
これ今だから喋れるだけで、
うん、
もう小学生当時の僕は頭爆発してて、全く意味が分かんないと思ってて、
うん、僕今頭が爆発してます。
うんうん、そうだよね、
うん、
でもみんな先生がこう弾きなさいって言うからみたいな感じで、
あ、そうそうそうそう、
音出すの楽しいなってみんなやってるじゃん。
うんうん。
あれが信じられない子供だったの。僕は理屈が分かんないと一歩も動けないたちだから。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。だから逆に言うと数学とか、まあ小学生は算数か、算数とか理科とか、
うん、
ああいうのめちゃくちゃ得意なんですよ、最初から理屈で入るから。
あ、それもすごいですね。算数を最初から理屈で入る人って僕は 昔からすごいと思ってたけど、しんさんはそっちの人なんだ。
そっち。母親がそう教えてくれたからなんだよね、単純に。
あ、すごいな。だってさ、算数も一緒でさ、僕も未だにそうだけど、うん、1たす1は2だよ。はい、じゃあ2たす2は、うん、じゃあ1たす1が2って言うんだったら2たす2は4かな、みたいな。なんかそれだけ言われたからそう覚えてるみたいな。
うん、
まあ、ちょっと1たす1とか言ってややこしいけど、だから、まあそういうもんだと思ってたけど、
うん、
でも、中学校になった時に僕それで行き詰まったんですよ、一回。中学、高校かな、中学かな。なんか、理屈がわかんなくなって行き詰まった時に、もっと僕より頭いいと思ってたやつが、
うん、
いや、だってここってこういう理屈だからこうじゃん。だからこっちはこうなるんだよって説明をしてくれた時に僕はね、
うん、
目から鱗だったのよ。なんだこいつはみたいな。こんな覚え方っていうか、覚え方じゃないよね。なんか理解の仕方があるんだ、世の中にって思ったの。
はい。うん。うん。
だからそれをしんさんは最初からやってたんだ。小学校の時
から。それしかできない、僕。その理屈を理解して、うん、理屈がこうだから、セオリーがこうだから、
うん、
その、なんていうの、やり方を応用するとか、
うんうん、
その、よく、まあ、数学とかプログラミングで変数って言ったりするんですけど、
はいはい、
要はあれです、数学だったら x とか y になってるところですね、
はいはいはい、
あそこに、ね、この値が入ると、
うん、
理屈がこうだからこうなるよね、で別のこの値が入るとこうなるよねっていう、うんうん、この考え方しかできないんですよ僕、その学習的な部分で言うと、
はいはい、
これ今でもそうです。
あ、そうなんだ、すごいね。そう、
だからタロットも音楽もスピリチュアルも全部これです、
うん、あ、新しく自分に何か取り入れていこうと、知識をつけていこうっていう時の勉強の仕方は全部それなんだ。
そう、だから丸暗記ができないんですよ僕は。
あ、で丸暗記というか、こうだからこうなんだって覚えなさいよって言われると、なんでそうなんだって止まっちゃうみたいな。そうそう、
まあ、言っちゃうと、例えば英語、うん、英文法とか僕結構得意なんですけど、
はいはい、
アルファベットまでは丸暗記じゃないですか。もうそうなんだからしょうがないじゃんっていう。
そうね、 A は A だしってことね、うん、
なんだけどアルファベットさえ覚えちゃえば、うん、まあ英語とか、まあ、慣用表現なんでそうなってんのっていうのも確かに多いけど、例外も多いけど、でも基本的には、うん、なんだ、例えば文法 SVOC とかがあって、
はい、
でそれのその SVOC って全部これ変数じゃないですか。
うんうんうん。
で S のところにI が入ると V のところは原型が来て、うん、S のところに He が入ると最後に S がつい、三単元の S がついてみたいな感じで、
はいはい、
これ理屈じゃないですか。
うん、理屈
だ。めちゃくちゃ英文法とか僕得意なんですよ。
ああ、なるほどな。
プログラミングも完全に一緒ですね、覚え方は。そのプログラミングのコードってコンピューターが実行するから、
うんうん、
コンピューターが実行するときにはまあちょっと専門用語入っちゃうけど CPU みたいなのがあるんだよね。中で計算する仕組みがあるんですよ、はい、コンピューター側の、
うんうん、
コンピューター側がこうなってるから、こういうコードをこの順番で命令を並べてあげて、最後にこういうふうに処理してあげないとこういう結果出ないよねっていう理屈があるんですよ中にね。
あ、
これさえ覚えとけば、あとはプログラミング言語って最後そうなるように作られてるだけだから。
ああ、そういうことなんだ。
そうそう、全部これ
すごい。そっか、だからエンジニアさんとしても体制できてんだ、多分ね。
エンジニアはね、なんかなんとなくなったんですけど、実は。
あ、そうなんですか。
そう、なんか向いてったみたいで、ずるずる続けてるっていう感じです
ね。うん。今の話聞いてると、向いてるんだと思う。
そう。あ、だ例えば、ちょっと話、その、なんていう、小学校の当時とかの話、ちょっとまた戻るんだけど、あの、日本史とか、ああいうのって、いわゆるこう暗記もんじゃないですか。
あー。うんうん
うん、で
学校として習うものはとしてだ、ね、
そう、あ、そうそう、歴史、うん、ずっと苦手で、まあ、今でも苦手意識あるっちゃあるんだけど、
うん、
あ、中学校2年生の時の先生が歴史の先生で、あの担任の先生の教科ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれが歴史 でその先生がすごく面白い先生で、
うん、
なんかその政治情勢みたいなやつの、
はい、
なんかこうこういう派閥があったんだけど、こういう事件があって廃れてきた時期に別の派閥でこんなやつが出てきてみたいな、なんか背景みたいのを説明した上で、うん、でこの事件が起こったのが何年だから、そっから数年ぐらいした時にこういう流れがあってみたいな感じで、
うん、
なんか流れに その年代を当てはめて、で登場人物を当てはめて、はい、で一回なんか説明してくれたんですよ。なんか元禄時代の、
うん、
江戸時代のなんか政治汚職みたいなのを説明してくれたんだけど、
はい、
それで初めて歴史好きになったんですよ。
ああ、それ分かります。僕もね、
分かりますよね。これだから
経験した。それ
何年に関ヶ原の戦いがあったから、うん、その後何年後に 何でしょうみたいな、このなんかただ年、うんうん、数直線上みたいな感じで、何年になり、うん、何年になりみたいな感じで覚えなさいはもう苦手で苦手でしょうがなかったんだけど、
うんうん、
これだからその先生のおかげで結構その歴史の覚え方がやっとなんか自分側に来たっていうか、その、
うんうん、
理屈で覚える僕の脳みそでもついていけるようになったのが中学校2年生だったんですよね、
うんうん、
そっから、まあ、日本史は引き続き苦手なんだけど、僕世界史がめちゃくちゃ得意になって、
うん、そうなん、
世界史ってもうちょっと大雑把 で、
うんうん、
でしかも違う価値観の文化圏同士が、で当時は今みたいに交通手段とかも発達してないから、うん、やっぱこう出会うのに時間かかるんですよね。
はいはいはい、
うん、なので割とこう緩やかになんか全体を見渡す感じ、俯瞰する感じでなんか勢力争いみたいなのを理解していくと、そこに、まあ、例えば何年ぐらいに何があったから、その後何みたいな、例えばアメリカの独立戦争があったから、うん、それに影響されてフランスがみたいな、
うんうん
うん、そういう覚え方ができるのが世界史の特徴だと僕は思ってるんですけど、なんで世界史結構得意になったんですよね、
う
ん、
あ、そうなんですね。そう、僕もね、今はもう全部忘れちゃったけど、高校で世界史触れた時に同じような感覚があって、う
ん、はいはいはいはい、
まあ、だから要はストーリーで全部、あ、歴史っていうのは年代を暗記するもんじゃなくて、うん、人の営みの歴史がストーリーに全部つながって、これが起こったからここであれが起きて、だからあれが起きるっていう連鎖してるものなんだって初めてハッとしたのが、そんな感じでした、僕も。多分先生が良かったんかな、うん、その時。
うん、うん、うん。
だからその時に僕も世界史楽しいと思って、
うん。
でもそれを僕の理屈で、今のスタイフのように僕の理解した理屈をクラスメートにわーって言ってみたら、
うん、
お前何言ってんのって言われて一周された。
トーク力はね、また別の話だから
まあだから そいつはだから歴史なんか暗記するもので何年に何だけだろって思ってたんでしょうね、多分今。
あ、なるほど、うん、
だから僕が言ってたハッとしたこと、おお、すごいのを発見したって思って言ったことが、全然その熱がまあ伝わらなかったっていうのかな。
ああ、なるほどね。
うん、とは思うけど。
あるあるですね。
うんうん。でも、だから、シンさんが言ってることなんか僕もわかる気がしますよ、それ。だから理屈としてこう、うん、何が起こったら何、だから何、みたいな歴史の覚え方っていうね。
そう
。うん、楽しさっていうのかな。それはなんかわかる気がする。
うん。
でもじゃあ全部がそれって、でもスピリチュアルとかさ、タロットとかも、うん、今の話聞いてると、どっちかっていうと、論理的というか、論理思考っていうの
は、そうですね。
ね、なんかそんな感じに感じるけど、
うん、
でも、ちょっと、なんだろう、スピリチュアルとか、タロットって、どっちかっていうと、論理っぽくない部分もあったりするような気もするけど、うん、
はい、
その辺って自分の中でなんかバランス取ってたりするんですか？まあ、意識的か。あ、意識的にやってんの？
撮ってます、はい。
あ、どんな感じでやってます？多分ね、僕、それ、シンさんと近いのかもしれないって思うところがあって、今。
ほうほうほうほうほう。
なんか、だから僕も理屈の人なんだと思うんですよ、もともと。理屈がないと腹落ちできないから、要はさ、うん、ちょっと分かんない人には分かんない話になっちゃうけど、ナマズのラップ作った LINE グループの中で、うんうんうん、
はい、
ちょっと前に、宗教と、
うん、
あ、なんだっけ、宗教と科学か、
うん、
が同じだ違うとか、なんか似たようなもんだとか、いや、だからこう一人人宇宙だみたいな話がブワーッと
あったね。僕が完全に読み飛ばしてるやつ、
ね、そうでしょそうだと思った。でも僕はね、ああいうのが、もやもやしちゃったら止まらない人なんですよ。
はいはいはいはいはい。
だから全部の過去に遡って、最初の一文字一文字から、僕は全部、この人は何を言いたいんだっていうのを全て 紐解こうとして理解していって整理をしていったわけよ。うん、で、僕の中で整理ついたのは、やっぱり科学と宗教は全く別物だと。まあ、一部似たような部分もあるけれども、っていうのを僕なりの理解をすべてあそこに書き込んだりしたんだけど、だからね、僕はああいうふうに自分で理屈で理解できなきゃ、全く一人一宇宙だよね、そうだよねって、え、なんでみたいなことで止まっちゃうわけ。科学と宗教って一緒だよね、そうだよねって進んじゃうのがすごく居心地が悪くて、僕。でも、そうは言っても、感覚として、一人一宇宙っていうもの自体は僕もね、別の文脈だとそうだよねって思う時もあるんですよ。感覚としてね。でも、理屈で述べられてる文脈の中で一人一宇宙って出ると、なんでって なったりするから、僕の中で多分ね、いろいろまだ、なんていうの、混乱期っていうか、混乱はしてないんだけど、混ざり合ってる瞬間の時期みたいな気がするんです、今。だからそれをまあ意図的に2つは2つでそれぞれで考えればいいんだろうけど、でもさっきシンさんがはっきりさ、意図的になんか、なんだっけ、意図的に意識して分けてるとか言ったんだっけ、論理的な思考と感覚的なもの。だからその辺ちょっと。
論理的思考っていうのの定義が、
うん、
まあその、正確な定義とかは別にどうでもよくて、その、うん、僕だったら僕、チカラさんとはチカラさんの論理的思考って言われたときに、はいはい、論理的思考ってこういうことだよねっていう定義があると思うんですよ。
自分にとってのね。
そう。で、プラス、世の中的に大体こんなもんだよねみたいなのもあると思うんですよ。
ああ、はいはい。
で、そこが一致してれば、多分その、うん、何でも違和感感じないだろうし、
うんうん。
うん。なんだけど、まあ、一致してる部分もあるけどちょっと違う部分もあるなみたいな感じで思ってるものもあると思うし、
う
ん、言葉ってそういうもんだと思うんですけど、
あのそこは僕も同意です。同じ
そうですよね、
ように思います、うん、
で、まあ、よくその論理的思考とか、
うん、
左脳的な思考とか、
うん、
まあ、いろんな言い方されてる、まあ、でもこの辺のことだろうなっていうのが、まあ、あるじゃん、
うんうん、
あるじゃん、はいはい、それが、世の中的な部分とか、あと、まあ、このよく喋るこの界隈だとこんな感じでみんな思ってるよねみたいなのがあるじゃないですか。
はい、うん、
でそれとその僕が、思ってる論理的思考っていうのが、まあ、そのどの程度やっぱ一致するかっていうところを一回整理をしないと、うん、
はい、
そうそう、僕がいわゆる僕の中 そのロジックですよね、ロジカルシンキングというか、うんうん、これがどういうふうにそういうスピリチュアルな部分とか、
はい、
いわゆるこう占いって普段世の中的に言われているもの、タロットとかね、うん、占星術とかそういうものを自分が、なんだろう、アウトプット表現であったり何か携わっている時に論理的思考をどうやって使っているのかっていうのが多分その話は噛み合わなくなってしまう、
うん、それは自分の中でってこと？それとも
いや多分近川さんと今しゃべる上で、
はいはいはい、ああはいはい、
そうね、僕の論理的思考っていうのを端的に説明すると数学です。
うん。
そう、数学の中のもう公式ですね。
はいはい。
いわゆる整数論で言ったら、1たす1は2なんですよ。十、うん、進法で、十進数で言ったらね。
はい、
だからそう、進数が違ったらまた違ってくるけど、
はい。
うん、やっぱ 2進数だったら、0、1、でまたその次10になって、11になって100になっちゃうから。うん、
はいはい。
うん、この1たす1は2ってなれるってことは進数が 3以上か、そうそう、うん、そういう話で0、1、2っていう3つの数を使いますっていう、体系じゃないとこんな話は成り立たないのね、まずね、
はいはい、
うんうん、で、まあ、でもそういうなんか理屈っぽいことちょっと置いといて、
うん、
でも1たす1は2ですよっていうのをまず、もう疑いようもないしそれ決めといて全く問題ないですよねっていうことで、そこからさらに発展していろんな応用をしていきましょうっていうのが数学の考え方じゃないですか。
ああ、だから大前提のところは共通認識で一致してるよねがな、まずは
共通認識じゃないんですよ数学って。もうてかそれにあらがえますかって話なんですよね。1たす1は2っていうのにあらがえますかってことです。
ああ、
そうそうそう、まあ、無理なんですよ。
うんうん、
例えば三角形の内角の和が何度とかっていうの無理なんですよ。それに抗おうと思っても、例えばそこ三角形の内角の和が、あれ何度、180度だっけ、
180
そう、ならない数学の体系っていうのを別に作ってる人がいるんですけど、
うん、あ、
だからそれがあって、ね、アインシュタインの相対性理論の一般化っていうのができたんですけど、その、うんうん、そういうなんか背景があったりするので、数学にも進化があるので、
はいはい、
でもそれって、ユークリッド幾何学で三角形の内角の和が180ですよっていうのが、まあ、何千年も使われてきて、
うん、
でそれじゃあ、解明できない分野っていうのが宇宙レベルとかミクロンのレベルとかだと、うん、もう実際に人間の生活の中に発生し始めたから、じゃあどうしよう、
うん、
っていうことで、ユークリッド幾何学で、賄えない分野にこう概念を拡張するために新しい数学を作るっていうことを、うん、そこまでやって初めて、例えば曲面っていうものに三角形を当てはめたら、内角の和っていうのは何度にでもなるよねっていう、ふうにベースを完全に作り変え、定義を作り変えるっていう努力をめちゃくちゃした上でそういうこと言ってるわけですよ。
はいはい、うんうん、
そう、こういうだから人間のまあ普通の感覚では絶対に抗えない公式みたいなのがあるんですよね。
うん、うんうん、だからあれでしょ、あの、はい、もうまあ公式があるかどうか、まあ公式がある、うん、あるんだけど実際は、だからでもそれを、うんうん、要はこうですよって決めたものを前提に話をしましょうっていう世界だからってことでしょ。だから三角形は180度ですって決めた上で、それに基づいて話を展開する、
決めたっていうか証明されちゃってるからしょうがないよねっていうのを前提にするっていう感じですね、うんうん、で、そこをちょっと大事なところなんでもうちょっと言うと、
はいはい、
こういうふうにもう誰も抗えない、もう、うん、っていうかそうだよねっていうのがまずあるじゃん、
うんうん、
まずあって、で多分近川さんの今の感覚でいう、こういうふうにじゃあ一回ここはこうだって決めてから話し始めましょうっていう、ここの差があるんですよ。
お
ー、そう、この例えばこういうこういうことで一旦決めましょうっていうのっていうのは、うん、あのね、これ機能的考え方と演繹的考え方っていうので分けて考えないといけなくて、
はい、
その数学の1たす1は2ですよねって、もうこれどう見てもそうですよねっていうのは演繹的な考え方ですね、
うん、
元がそうなんだから、もう一番最小限のロジックがそうなんだから、その最小限の、うん、もうそうなんだからしょうがないじゃんっていうロジックを例えば積み重ねていったりとか、うん、応用していくとこうなるよねっていう、この発想をする、このロジカルな考え方が演繹的な考え方になります、う
ん、あ、
だ僕が言っているロジカルってこういうことですね、
はい、
それに対して、
うん、
これが演繹だから機能か、機能的な考え方のロジカルっていうのもあって、
うん、
これはまあ簡単に言うと100回やって100回そうだったからそうでしょうっていう発想ですね。
ああ、はいはい、うん、
そう、でもそれを10万回やったら1個ぐらい違う可能性はそりゃあるよっていうのはみんな分かってんだけど、でも100回やっても200回やってもそうなんだからそうでしょうっていう、うんうん、これ機能的な発想なんですけど、でもこれでも十分よ、なんだろう、我々がコミュニケーションする上で議論するのに全く問題なく使えるじゃないですか、ロジックとして。
はいはい、うん、
ね、そう、だから演繹的な、発想のものと機能的な発想のものっていうのは2つあるっていうまず認識があって、
うんうんうん、
僕はそれを混ぜないんです。
混ぜない
混ぜない混ぜない、
あ、物事によって演繹でいくトピックもあれば機能的にいくトピックもあるよってことね。あ、なるほど、ね、
だからそのいわゆる、力さんはじめ一般的な目で、うん、これスピリ、例えばアカシックレコードってスピリチュアルですよねとか、
はいはい、
ね、タロットって占いですよねとか、そういうふうに言っていただくのは僕全く構わないんですけど、
うんうん、
それを実践してる自分がロジカルに考える、ロジカルに考えないこともあるよ、あの場面によっては、うんうんうんうん、だけどロジカルに考えるってことを基本的にやっぱベースにしてるなっていうふうに、これ感覚の問題だけどあるんですね、
はいはい、
で僕のこの、ベースにしてるロジカルっていうのは、うん、演繹的な方です。だから数学的な方ですね。
それは基本的にはどんなことに対してもっていうことですか今。
そうです、そうです。分野ごとにいろんなボキャブラリーが違ってくるから、うんうん、はい、数学みたいな言い方ができるものとできないものがありますけど、う
ん、はい、
基本的にはそういうことです。もうそうなってんだからしょうがないじゃんっていう、それを変えようって思っても変えれなくないみたいな。
ああ。
うん、そうそうそうそう。
それは、あ、そっか。だから、演繹っていうのはもう決まってるものだっていう前提で進めていく方が。
そうですね、覆そうと思っても覆せないものですね、うんうん、もう証明されてるからっていう意味です。
なるほどね、うん、僕はね、今の話で言うと、多分基本的には、なんて言うんだろうな、機能法的に考えてるところの方が多いかもね、僕はね。
あ、てかね、世の中一般的にほとんど機能法ですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。だって、なんだろう、あの人がこう言ってるからこうなんじゃないみたいな、そこをベースにして認識してたり話をしてることってめちゃくちゃ多いじゃないですか。
うん。
これサンプル1の機能法ですからね。
はいはいはい。だからさっきの学校、学校の授業も全部そうだもんね、そういう意味
だと。そうそうそう。だから、学校の5教科取っても、うん、演劇で、なんていうの、ロジカルに語られてる教科っていうのはもう数学しかないんですよ、基本的には。
なるほど。
そう。で、もうなんか、最初にちょっと言っとかなきゃいけなかったなと思うんだけど、うん、ロジカルに考えなくて別にいいよっていうところもたくさんあるじゃないですか。てかそっちの方が多いんじゃないかなと思うんですよ。
まあ普段考えないかもね、ロジカル。
そうそうそう、別にそこわざわざロジカルで考える必要ない。感覚でこれ好きだなとか、うん、これ嫌だなって、別にそれで別にもう十分じゃんっていう部分があり、うん、でロジカルに議論をしたりとか、なんだろうな、意見交換をしたいっていう中で、いわゆるこの機能法ですね、うん、例えばそういうことに、専門的な知識を持ってる人がこういうふうにおっしゃってるのでこうなんじゃないですかみたいなことが全然それで十分なんていうの、みんなが納得するのに十分な領域っていうのがあって、
うん、
で最後に演繹ですよ。そのいわゆる数学的に考えてこうだからこうだよねっていうふうに考えないと、まあ気持ち悪いというか、そのついつまが合わないっていう領域があってっていう、
うんうん、か、
そう、全部が対等なので、別に どれがどう、あの、正しいとか間違ってるとかって話じゃなくて、これみんなぐちゃっと集まって人間性だからさ、
うんうん
うん、なんだけど僕個人の話をすると、この演繹の部分っていうのは結構僕のロジカルシンキングで大きいよっていう、
うん
うんうん、話。
それ演繹が大きいとしても機能法的に考える分野もあったりするんですか？はい、それは
あんまり、そういう分野はね、機能、これは機能法だっていうふうに僕は割り切って考えてます。
例えばどういう分野に対しては、新さんの場合
でもビジネスなんか全部機能法ですよ。
あ、
だってなんだろう、こういうやり方をしたら、儲かりますっていう何かロジックがあるとするじゃん。
はいはい。
で確かに、あ、この人も儲かった、この人も儲かったっていうふうにサンプルが、うんうん、儲かったサンプルが100個続いたとしますよね。
うん
うん。でも101個目に全く同じことやってるけど儲かんない人が出てくる可能性って常にあるわけじゃないですか。
そうですね、そうですね。
逆も言えるんですよ、これこうやってたら儲かんないよねとかっていうのも、
うん、
要は101人目に億万長者になるやつが出てきてもおかしくないわけですよ。
うんうん
うんうん。それはなんでかっていうと、これ複雑系だからなんですよね、あのビジネスって。複雑系っていうのは要は、うんと、因果関係が計算しきれない系システムのことを複雑系って言うんですけど、天気なんかそうです。
あの、因子がいっぱいあるってこと、因子っていうか。
そうそうそう。
変数がたくさん、
変数があまりにも多いから、
うんうん、
あの、確かにその現象は、例えば台風が夏の時期に起こるとかっていうふうに、うん、現象はそこにあって誰しもが認めるんだけど、なんで台風がこの時期に起こるのかとか、いつ起こるのかっていうのは、うん、もうあのいわゆる数学的な正確さでは計算できないっていう分野のことを複雑系って言いますけど、うん、まあ、ビジネスなんかまさにそうですね、はい、あの、うん、変数が多すぎるので、
そうね、
誰も計算できないっていう、
うんうん、
うん、
まあだから、再現性が絶対に1やったら2がなるよっていう再現性が、うん、まあ、うん、突き詰めたら無数のパラメータ全部分かればっていう世界があればできるのかもしれないけど、わかんないってことね。
ねえ、ねえ、うん。
そう、仮の話よ、仮に。
仮の話ね。
うんうん、うんうん、確かにな。だからそういう複雑なものに対しては、うん、まあ、うん、どっかが変われば絶対ではないよねみたいな感じで、でも、うん、だいたいこうなるんじゃないのって思って進めるっていうことか。それが演繹的な。
そう、なんだっけ、バタフライエフェクトみたいな話とかもありますもんね。
なんだっけ、それな、どういうやつでした
っけ。どっかで、南米で蝶々が羽ばたくと、どっかで何か。
ああ、あれは、でも、なんかさ、あれじゃなかった。なんだっけ、なんて言うんだっけ、それ。
なんか、桶屋が儲かる的なことわざもあるよね、日本語でね。
はいはいはいはい。
そう、あれのやつね。
うんうん、うん、うん。でも、そうそう。それは、まあ、数字のマジックっていうかさ、
うん、
傾向だけ見れば似たような傾向でにパッと見見えるけど、本当に、ね、因果関係あるかっていうとないよね、うん、みたいな話でしたっけ。
だ統計学とかの出てくるそういうなんだろうな、うん、と 数字の、
うん、
グラフみたいなものとか、
うん、
そのデータみたいなやつね、
うんうん、
統計でこれは有効です、これは異常値なんで無効ですみたいなやつで、
はいはい、
そうそう、クリーニングした後のデータとかが出てくるわけですけど、
うんうん、
まあれなんかはまさしくその機能法っていう、いわゆるもう繰り返しこれが成功してるんだから次もこうなるでしょうっていう、なんかその言ってるだけだとやっぱ心もとなかったりとか、
うん、
説得力がなかったりするので、
うん、
それをまあ、なんか後押しするというか、その補強するためにこういう統計学を使うとこういうデータが出てこっちでも証明されてますよみたいな、
はいはい、
まあ、実はそれは統計上の証明だから、
うん、
この僕が今近川さんと喋ってる演疫なのか機能なのかっていう、ここで言うとこの演疫的証明では全然ないんですけど、うん、でも言葉のあやでね、まあ、ね、こういう統計分野があってここではこんな風に証明されてますよみたいなのが1個2個3個ってサンプルがあればあるほどなんか説得力が増すみたいな、
うん、ね、そうそう、
あるじゃないですか。
あるある。それはね、もうよくビジネスでさ、まあちょっと話変わっちゃうけど、数字とかグラフを使ってなんかプレゼンテーションするっていうことをやったことがある人だとみんなわかると思うんだけど、
みんなわかると思うよ。
グラフや数字って全部後付けでどうにでもなるやつだから、それっぽく見せるっていう意図さえあれば、ね、うん、どうとでもできちゃうからね。だからまあ。
例えばその、前年の売上が1000万円だとして、うん、で、今年度の売上が1100万円だとするじゃないですか。で、この共通してる1000万円っていう部分をグラフ上ものすごくギューって圧縮してちっちゃくして、
うん、
その、例えば、あ、じゃあ前年度の売上が、1010万円するじゃん、
うん、
だこのピヨンってやってる10万円とこうと今年の売上が1100万円だから、この10万円と100万円の差のところだけグラフをビヨンって伸ばす、うん、伸ばすみたいな、うん、
はいはい、
こうするとめちゃくちゃ成長してるように見えるみたいな、ね、
成長してるように見えるね。2桁成長 10% も成長しましたっていうか、すごく引いてもう1ミリぐらいしか上がっていくか分かんないくらい、ほぼ変化ありませんっていうかね。
そうだから、なんかそういうふうにどうとでも操作できるとか、どうとでもなんか論を補強できるっていうのは、うん、この機能的なロジックでしかむしろできないんですよね、はいはい、だから あ、そういうことをやってるなって、ちょっと冷めた目かもしれないけど、そういうことやってんだなっていうふうに割り切った上で、でも実際情報としてはそういうものが流れてるし、
うん、
その別に無自覚かもしれないけど、そういうことを一生懸命語ってくれてる人もいるから、
そうね、
そう、別にそこは否定するつもり僕ないんですよ。でも僕の見方としては、はいはい、要は機能的な、うん、考え方であったりとか、そういう統計のマジックみたいなものを本人は知ってるかどうか分かんないけど、うん、使ってますよねっていう前提で割り切って聞いてます、僕は。
ああ、なるほどね。だからあれか、
それに対して 1+1 は2とかっていうのは、うん、なんか割り切るも何ももうそうなんかしょうがないじゃんっていう、これ演疫的な方ですね。
ああ、なるほど、なるほど。
この分け方はしてます、常に日頃。
はいはいはい、はい。ああ、そっか、はい、面白いな。僕、そこまで全部の自分の活動とか思ってることに、そんな風に、どっちが演疫、どっちが
機能、あ、そうなんだ
って考えたことないね。なんか、ただ単に自分がもやもやするって思った時に、うん、頭を整理しようって思ったのがさっきの話だけど、あの人はここでこういうこと言ってるけど、これってどういうことなんだろうみたいなのを自分で把握したいっていう、
はいはいはいはい、
時ぐらいかな、
思う。非常にこう文化的なコミュニケーションとしてはめちゃくちゃいいんじゃないですか。
うん、でもね、これをやるとめんどくさいんだと思う、うん、誰も僕のそれに反応 しなかったもんね。
だからまあ、ちょっと僕の感覚の話にはなってしまうんだけれども、
うんうん、
例えばそのオープンチャットでそういうやり取りがしてあると、うん、してるとみんなが、うん、で、ちょっとで、ね、冷めた意見に聞こえちゃうかもしれないけど、
うんうん、
そのどうとでも言えるじゃんって思うんですよ、まず。
まあね、そうそう、まずね、うん、
そうそう。でどうとでも言えることに対して、力さんがどう言おうが、例えばスカンクさんがどう言おうが、うん、そもそもどうとでも言えるんだから、うん、その本人の今のフィーリングとか考え方とか癖がただ出るだけでしょって思うんですよ、その文章の中身に関しては。ああ、うん、で例えば同じ文章、同じ書き込みでも、うん、作文の部分もあるじゃないですか今。
ああ、 そっちはもう
チャットの中でだけど、
うんうん、適当っていうか、うんうん、適当っていうかね。
でまあ僕の小説を書きたいなって思ったきっかけの一部もそこではあるんだけれども、
うんうん、
なんかいわゆるこうまあちょっと言い方は大げさかもしれないけど芸術作品アートっていうもの、
はいはい、うん、
はそのどうとでも書けるじゃんっていうのが要はこう完全にポジティブな方に働く分野なんですよ。
あうん、わかります。
だからチカラさんが書いたものもスカンクさんが書いたものも何を書いてもあっても基本的に面白いって思います。
うんうんうん、
これがいわゆるこう議論みたいな文脈になるとどうとでも言えるっていうことが完全にネガティブな方に働くんですよね。だってどうとでも言えるんだから別に誰が何を言っても、まあ、要は結論がないよねっていうことになっちゃうから、
うーん、あーそっかそっか。
でこれが好きな人もいるじゃん。で僕は別にそういう人間の気質があるっていうのも美しいなって思うから全然いいと思うんだけど、
うん、
まあ、僕は流しちゃいますよね大体。
あーなるほどね。あ確かにね、シンさんそういうの入ってこないもんね大体ね、あんまりね。
まあ今は入んないって感じです。若い頃は結構入ってたんじゃないかな。
あそうなんだ。
うんうん、
僕はねどっちも好きなんですよ。大好きみたい。
あ全然そこ個性が出ていいとこですよそれは
ね。でしかもね、うん、でも僕は誰かを言いまかしたいとか攻撃したいっていうよりもさっき言ったようにね、うん、まず理解をしたいのよ自分で。
はいはいはい。
あこういうことかって自分が思えればそれでもうあとは好きにしてだから、うん、なんかね、うんうん、あの後から僕の理屈についてここってこういうことなんですかみたいに来たら多分返していくけど、
うんうん、
それとは飛び越してまたなんか議論始まっても僕は多分そこにはね触れるつもりは欲求は出てこないんだろうと思うんです、はいはい、一旦もう僕の中であこういうことねって僕なりのものがもう出たからあの時、
うんうん、
だからまあいいやと思ってこれ以上って思ったんだけど、
うん
うんうん、そうそう。でその前も僕一個一個やってるもの自体には一切触れてなかったのよその時めんどくさかったから、
うんうんうんうん、
でもやっぱりだからまあそういう意味で何言おうとしたんだっけ。だからまあ議論自体をしたいんじゃなくて、
うん、
まあ、頭を自分として整理したいって感じかな。
うんうん、
だから理解を深めたいというか、
うん、
なんかそんな気もするし、で、うん、そうだ、今日の本題の方にちょっとまた戻るかもしれないけど、
はい、
あの、作文があったでしょ。これもちょっと、チャモリ聞いてる人何のこっちゃか分かんないかもしれないけど、その生ズライングループの中で、小学生作文っていうのもちょっとやってて、まあ最近はやってないけど、やってた時に、
はいはいはいはい、
あれ、もともとなんだっけな、イージーさんのスタイフかなんかで、僕が、うん、適当なコメントを打ったのが作文っぽくなったのか、イージーさんが先に作ってたのか、そこに被せたかで、それを僕が、もう、ナマズの方に貼り付けたら楽しくなりそうと思って貼ったのが最初だったの、確か。そしたらやっぱり案の定、シンさんも乗ってくれたり、みんなさ、好きな作文を作っていたけど、あれってだから作品として僕も実際思っていて、
うん、
だから理屈じゃなくて、これは自分の絵と一緒っていう感じ。芸術作品じゃないけど、うん、まあ芸術って言ったらおこがましいけどさ。
いや、芸術でいいと思うよ。
でもなんかあるよね。だから、自分から、ね、出てくるものを書いたっていう感じですね。
あの、ナマズラップそのものが、
うんうん、
その、こういう歌詞ですよとか、こういうリリックですよっていうのを、
うん、
もともと提示されていたわけじゃなくて、ナマズラップですっていうだけが提示されていて、
そうですね、そうですね。
自分が何を、あのラップするかっていう歌詞はもう自分で考えて自分でラップしてくださいっていうのが、誰も指示なんか出してないけど大前提で勝手にそうやって始まったじゃないですか。
そうそう、始まってた。
そこがやっぱりそのなんていうの、なんか文章をアウトプットするっていうことのやっぱり一つのきっかけになってると思うんですよね。だからナマズラップっていうコミュニティだけど、そういう作文みたいなものとか、まあ、例えば議論みたいなものであったりとか、そういうのが LINE のタイムラインの中にこうコメントで入ってきても何にも違和感がないんですよ。
うんうん、そうですね、そうですね、うん、
そう、それはもともと音楽コミュニティかもしれないけど、でもやっぱり、うん、まあ僕とリトマさんは音楽の方面からグワッとアプローチしてるけど、うん、でも基本的にはやっぱり言葉なんじゃないかなと思うんだよね。あの、うん、言葉、
それはその あのグループの中でみんなが、
あのグループの中の一番の共通項というか、う
ん、ああまあ そうかもね、テキストというか言葉そうかもね、
うん、そうそうそう、うん、だからやっぱりそこで作文っていう流れに、うん、たまたまなんか流れがそうなって入っていったけど、なんも違和感ないし、うん、めちゃくちゃ面白いなと思って、
うんうん、
で、僕ナマズラップの中でシンディっていうキャラクターで、
そうなんですよね、
ラップのような歌のようなことをさせてもらったんですけど、うんうん、その前があるわけですよね。要はキャンディーさんの、うん、配信を配信へのオマージュっていうことで、うん、シンディー回っていうのを思いついて撮った回があって、
あれ切れた、
あ、大丈夫大丈夫、聞こえる、
うん、聞こえます。
そう、そのキャンディーさんへのオマージュを撮ろうと思ったのは、まあ、キャンディーさんがやってたライブの中に僕が参加してて喋ってたら、喋って僕はコメントだけど、はい、
うん、
で思いついたからちょっとやってみるって言ってやってみた。で、シンディーっていうキャラクターをその時思いついて、うん、でそのシンディーのいわゆるこうイメージ像というか、
うん、
あのキャンディーさんの、アイコンのイラストあるじゃないですか、うん、
はいはい、
あれをなんだろうな、ちょっとこうデフォルメというか
あのひげ生やしたやつ
デフォルメじゃすまない話だけど、でもそれを許してくれるキャンディーさんっていうのがいてくれて初めてシンディーは、
ああそっか、
僕のその表現とかやっぱりこうね、いじるみたいな感じで捉えられたり、それから、うん、ね、絵とかもさ、やっぱこうどぎつい、うん、癖が強いところがあるから、多分 NG な人には NG なんですよ、うん、僕の表現って。
あ、そっか、私をそういう風にされたら嫌っていう人もいるかもしれないってことね。確かにね、うん、
なんだけど、そのあの辺の時期ってキャンディーさんとか若さんとか飯竹さんとか、
うん、
なんかね、僕がそのなんていうの、自分の表現のやりたいようにズバンとやっても、うん、面白がってくれる人がたまたまこう身近にいてくれて、
はいはいはい、
そうそうそうそうそう、だその中の一人だよね、キャンディーさんもね、だからうんうん、すごい面白がってくれたんですよ、
うんうん、
僕がやらかしたことがね、
うん、
思いつきで、
はい、
でそれでシンディーっていうキャラクターが自分の中になんかスタイフ上でこう一人こう立ち上がったみたいな、
うん、あ、そっか、そういうことだったんだ、流れて、
それが大その背景にあって、そこにナマズラップやるって話が来て、
うん、
でトラック作ってくれって言われて、うん、でトラックを作りました。でトラック作ってたら、はい、みんながわーっとねラップ乗せてくれてるのを聞いてたらすごい面白いなと思ったから、自分もちょっと声でも出演してみようかなと思って、うんうん、でその時になんか力さんも力アップみたいな名前でや
った、そうね、名前変えましたもん、うん、変えました、あれ名前を、
そう、まあ当然あれだよね、もうマサエさん自体がキルっていう名前で、ね、
そうそうそうそう、
変えて別キャラを作ってやってるのがなんかすごく面白いなと思ったから、そうそう、まあ、僕は一番身近に、あった、シンディっていうキャラクターで、
ああ、そういうことか、そういう流れ、
そうそう、やらさせてもらって、で、うんうん、そこのそれでラップ面白かったねってなってさ、
うん、面白かった、
その後でもそのオープンチャットの流れは、まあ、続いてて、うん、作文書き始めるやつらがいたりとかして、ね、であの流れがなんか、うん、あの乗りやすかったんですよ、僕シンディの物語を書こうと思って、うん、
はいはい、
そうだ、 みんなにねすごい後押しされて、うん、シンディの話とか今書いてる感じ。
あ、そっか、だからそのシンディっていう物語をもともとその、うん、キャンディさんとの絡みでシンディっていうキャラクターを書い、うん、絵として書いた時ぐらいからもう物語は書きたかったんですか、それとも
全然、
あ、その後やっぱりナマズのあの流れがあったからこそ、
そうそうそうそう、ナマズ以前で言うとあのおふざけ会、うん、配信会と、うん、まあインスタとか、スタイフのサムネとかに使ったあのふざけたあの絵ね、
うんうん、
シンディの似顔絵というか、うん、わかんないけどあれで本当一回限りの おふざけで終わってもよかったんですよ、別に僕それ以上何にも考えてなかったんだけど、
あ、そうなんだ、面白い、
でもあれやったおかげでなんか、うん、みんなが集まってるライブとかにちょっと遊びに行ったりすると、
はいはい、
みんなもねふざけてシンディとか呼んでくれるようになって、
うん、だっていいもん、なんか呼びやすいというか可愛いというか愛嬌があるというか、
そうそうそうそう、
あの歌が流れてるから余計だと思うけど シンディー・イン・ザ・ハウスっていう、あれがね、やっぱり流れるよ、耳に。
マジで、
あれいいよ。
なんかあの、普段あのシンさんみたいな感じで、親身を込めて呼んでくれるだけでもめちゃくちゃ嬉しいんですけど、
うんうん、
さらにシンディはね、これは自分でも全然予想しなかった展開です
。ああ、そうなんだ。いや、それ面白いですね、なんか。
うん。
だから、シンさんは全部いろいろ狙ってやってんのかなっていうのを、今日はだからそこもちょっとそんな話になるかどうかと思ったわけ。だから、全部を理屈として組み上げてて、ここに向かうんだって全部をこう描いているのか、そういうのも、まあ偶然性も含めて、今のシンさんが成り立っていって、新しいこともどんどん乗っかってきてるのかとかね、その辺の感覚をちょっと知りたかったんですよね。
それ今だからチカラさんが改めて聞いてくれたんですけど、
うんうん、
あのね、日常的によく言われる質問の一つですね、それは。
ああ、そうなんだ。そっか。
狙ってやってるんですかって質問してくれる方はまだよくてっていうか、うん、あのやっぱ中にはあの、うん、本当にうまく構成されてますよねっていう、もう狙ってやった上でうまくいってますよねっていうコメントとかくれる方もいるんですよ、
はいはい、うんうん、
でもうはっきりさせるけど、全く狙ってないですからね。
すごいね、そうなんだ。
そう、なりゆき。
いやー、それがやっぱすごいですよ、なんか見てて。ガンガンなんか転がりが加速して大きくなってるような感じがするっていうか、
な
んか。
ああ、なるほどね。
うん、そういうふうにすごく見える。なんかね、うん、好循環してるっていうか、なんて言うんでしょうね。
うんうんうんうん。
そう。でも、なんだろう、考えすぎてないようにも感じるんだけど、考えてそうにも見えるっていうか、なんか、だから、その辺がどういうふうにバランスを意図してやってる部分とやってない部分があるのかなと思ったのが今日のね、ちょっと思ってたことだったんだ
けど。それは、あれだよね、今日の話の前半の方の、うん、そのスピリチュアルなんだけど、ロジックに考えてるってどういうことですかっていう質問と、
うんうん、
多分同じことの言い換えなんですよ、それ。なんで、全部、その戦略とかなくてノリでやってるのに、
うん、
なんかそういう風に縁がつながってるようになってるんですかっていう質問だと思うんですけど。
ああ、なるほどね。ああ、そっか、なるほど、
うん、そこで言うと、うん、その感覚を解放してるんですね、自分が。あ、これ面白いって思ったからやるみたいな、これ感覚じゃないですか、
うん、はいはい、
感覚を解放してるんですよ、その、うん、要は制限してないというか、
はいはい、
でなんで制限しないで、
うん、
そのパッパパッパできるのっていう質問だと思うんだよ、平たく言うと、
うんうん、
そう、それはそのいわゆるこう、感覚で行動したり、感覚でクリエイティブなことをしたりしている、自分に対する信頼とか、うん、まあ、自己肯定感なんて言ったりしますけど、
はい、
これの基盤がいわゆるスピリチュアルなロジックにあるからですね。
それはシンさんの中で、それを前提を支えているところにスピリチュアルがあるよってこと？
そう。で、このスピリチュアルなロジックって、今たまたまだけど、チカラさんが、シンさんの中でって言ってくれたじゃないですか。
うんうん。
これ、まあ、ちょっとね、ここは若干あたおかなはあの話になるけれども、
うん、
中村シンはここにいるっていう風に認識できていて、うん、今中村シンのボディがこうやって近川さんとコミュニケーションして喋ってるっていう風に僕認識してますけど、
はい、
こういう風に認識して入れるっていうことは、
うん、
僕自身の本体っていうのはここにいないってことです。これがスピーチャーのロジックです。
どっかにいる自分がそこに中村シンがいると認識させているっていうこと。
例えば心が自分であるって仮に吸うじゃないですか、
うん、
どう定義してもいいっていう前提が まずあるとして、じゃあ心が自分であるっていう、うんうん、仮にするじゃん、
うん、
心が自分自身なんだったら心っていうものを認識できないんですよ、
うん、
対象物として心って認識できなくないですか。心が自分なんだからイコールで
自分が心を、
うん、
とか心とわからないこと、
例えば、こういう思考法イコール自分であるって解任するじゃないですか。
うん。
うん。例えばこういう記憶を持っているこの記憶のワンセットが自分であるっていうイコール自分であるっていうふうに仮にするとすると、
うん。
それを記憶っていうふうに対象物として見れないわけですよ。だってそう対象物にしたら自分じゃなくなっちゃうから。
客観的に見れないでしょってこと？
そう。で、客観的に見れないです。で、なんでじゃあ世の中で起こってること、自分自身の存在とかっていうものをこうやって客観的に見れるのかって言ったら、それじゃないってことです、自分自身は。これ完全にスピーチャーの話してますからね。
はいはい、
ちょっと、なんじゃそりゃって思ってるのを一回脇に置いて多分聞かないと、何言ってるのか全く分かんないと思うけど。だからこれね、別に僕が今初めて言ってることじゃなくて、
はい、
そのいわゆるこう宗教史とか、それから、まあ、スピリチュアルな、今までどんな人がどんなこと言ってきたかみたいな、まあ文化人類学的な部分とか、
はい、
僕そういうの、まあ、要は本読んだりとか調べたりするの、まあ、好きなので、そういうことからするといわゆるこの流れの中ではみんな言ってることです、これは。
あ、そうなんですね。
僕はそれにただ納得してるだけの話です。で多分一番分かりやすいのがブッダが言ってる無我ってやつですね。この考え方で対象物は自分じゃない、だって対象なんだからっていう、ふうに起こっている出来事であったりとか存在として認識できているものを全部見ていくと自分っていうものが一個もないですよって話です、無我っていうのは。
わからないな、難しいな。
あ、難しいと思います。でもまあしょうがないです、これ僕の回なんで僕の話をそのままドゥルッてするとこういうことになります。なので、自分っていうのは無我を納得して生きてるだけの話なんですね。ここが僕にとってのいわゆるスピーチャーの演繹です。
はいはいはい、
はいはいはいはい。なので
もうそうなんだっていうことね。
そうですそうですそうですそうです。なんでこれが自分の基盤にあるんです。だから僕の基盤っていうのはこの肉体に基盤があるわけでも、僕の心情みたいなものか感情とか心みたいなものに基盤があるわけでも思考に基盤があるわけでもないです、これ全部持ち物なので。
分かった、分かります。
そう、これを持ってる人が自分です。
はいはい、どっかにいる人ってこと、どっかにいる。
そうで、全て持ち物なんだって割り切っちゃえば、感覚を開くなんて簡単なんですよ。そう思った通りやりゃいいだけの話だから。
はいはい。
でその思ってるっていうのもこの思ってるっていう現象自体が僕の持ち物ですから、そうそう、好きに思わせてあげればいいんですよ。
まあ、わかんないながらけど制限をしようとするもしないも、そこの自分と思ってるのは全部なんていうの、仮のものっていうか、まあだから思うようにやったらいいんじゃないって感じ。
思うようにやったらいいんですよ。これが自分に対しても完全にそう思うし、相手が誰であってもそうです。もう好きなのにやればいいじゃんっていう。これで。これが完全にだから、なんだろうな、好きにやってもいいじゃんって思うけど、とはいえみたいな、っていうレベル感の時代も自分にはあるわけですね。
はいはいはい。あ、そういう時期もあったってことね。
そうそう。だけどとか、とはいえみたいなのが後につくみたいな時期も当然ありますよ、そんなものは。人間ですから。これが、まあ、やっぱり去年今年ぐらいでなくなっちゃったんですよね。
あ、それがやっぱり去年今年ぐらいなんだ。
そうですそうですそうです。
なんかね、この間、クースケさんとかジェイドさんと喋ったとき、お会いしたときにも、なんかね、
お茶会ね、
はいはい。お茶会行ったとき、そう、たくさんのお茶会で、ね、ちくわさんもいたんだけど、そうそう。やっぱり、お二人とも言ってたのよ、星読み的にっていう文脈だったかもしれないけど、2022年ぐらいからなんか合ってるよねって、自分だけじゃなくて周りに、みたいな。で、僕も2022年の5月かぐらいに、チミニタウンダオっていうところに入って、今の、
あ、そうなんだ。
メンバーはそう。で、そっから僕、絵を初めて描き始めたり、はいはいはい、小説描き始めたり、で、今はなんか、作文、小学生作文書いたのを、AI で歌にしてお披露目。
ねえ、
そう。
で、何してんの、この人。
あれはね、僕の中では、今の、シンさんが言ってる感覚に近い、と思ってて、僕もともとはこれはやっちゃダメというどっかしらなんかあったんですよ、多分。
でもね、わかるよ、
なんかわかります。
まあ、だって言うてもさ、近川さんと僕って結構年代近いじゃないですか。うん、まあ、3つ差ぐらいですよね。
う
ん、
多分そのぐらいと思う。うん、
そうですよね。だから、うん、あの、なんていう、世代的な感覚だと思うんだけど、うん、めちゃくちゃ分かりますよ。う
ん、なんか分かります？
分かります、分かります。なんか、これ、ここ、ふざけていいラインってこの辺だよな、みたいな。
そうそうそう。そう
そう。うん、こっから許可もらわないと、本来ダメ。
いや、それが、
うんうんうん、
でもなんかもういいかって思った瞬間があって、だから1日1回配信っていうのもそうで、ちょうどそのタイミングかな、なんか、いいやって思ったら、1日2回配信もいいやと思って、うん、で、今日のこのシンさんと収録してるこの日は僕3本同時に上げてるからね。見てた？いいでしょ？で、それが、でも僕がみんなが楽しいしやりたいって心の底からやりたい、みんなにも見てほしいって思ってることで、
はいはいはい、
だからそれを制限するのをやめてみたんです僕。
そうそうそうそう、なんか結果どうなるかっていうのを気にしなくなってる、
うんうん、
なってくる感じが多分その、
そうね、
自分に許可を出してたりとか開いてくるっていう、うんうん、ことが実際じゃあ現象としてどうなってるの、心の中の動きとしてどうなってるのって言ったら、
うん、
それだと思う。そのなんか結果どうなのか、まあ、よくわかんないけどとりあえずやってみっかみたいな、
うん、なんかね、うん、でそうすると、うん、まあ人の反応も見ながらだけれども、
うん、
やっぱり1回で終わらずもっとこうしてみようみたいなのがなんか広がってる感じがして、やっぱり楽しいなって思ってるというか。
あ、いいですね。
うん、なんかそれが僕にとっては何かがまた新しい何かが開き始めてんのかもなっていう、なんかそんな気はするというかね、うん、
はいはいはい、
そうそう、だからこの日にシンさんとお話しできるっていうのがね、なんかまたいつもだけど、うん、チャモリのスケジュールの凄さが
妙ですよね。
妙があるんじゃないかっていう気はなんかねしますよね。
はい、
いや面白かった。そっか、でもいろいろだからシンさんの中では理屈はしっかりやるながら演劇法的な理屈と機能法的な理屈が違うっていうことで、
うん、
だから感覚優位で言ってる部分も感覚優位と思いながらも実は演劇法の理屈で成り立ってるっていう理解なんだね。
そうですね、感覚優位っていうふうに見られるのはめちゃくちゃ十分分かってるんですけど、
うんうんうん、
その裏側に葛藤がないんですよ。
はいはい、そういうことね。
感覚優位で行っていいのかな、ダメなのかなっていう葛藤がありつつ、うん、えいや行っちゃえっていうこのプロセスが僕まるっとないんですよ。
はいはい、なぜかっていうと演劇法の理屈
で。そうですそうですそうです、演劇法的に、ね、そう勝手にやればいいじゃん、でも、
うんうん、
結論づいて生きてるから、
はいはいはいはい、
そのいわゆる現世的な部分に関しては。
なるほどね、面白い、なんか、
はい、
面白い、
はい、
だから今の言われ方をすると僕も理解がなんかちょっと進んだ気がするな。なんか感覚なんですって言われると本当かよってなっちゃうんですよ僕。
ああ、なるほどね。うん、あるね、うん、
だって理屈として理解よくわかんないじゃん。でもまあ感覚っていうものもあるんだったらそれでもいいかってちょっと思い始めて今アカシックとか関わっていたけれど、うん、より今のシンさんの話を聞くと、うん、あ、これはこれで理屈なんだなっていうのがちょっと分かりましたよ、
うんうん、
なんか、
うん
う
ん、
そういう考えかっていう、うん、なんかね面白いですね。なんか
いや
面白かった今日。ああ、もういい時間、1時間経っちゃったな。これ今日のチャモリ会ってみんな聞けるかな、これどうなんだろう、楽しく聞けるかな。僕
意外とでもいけると思いますけどね。
いけるかな、大丈夫かな、
うんうん、
まあ、楽しんで聞いてもらえていいですねこういう話。僕はこういう話も大好きだから、はいはい、
僕も大好きです
ね。いや、はい、楽しかった。なんかまた僕の理解が一個進んだというか、まあ、理解というのか感覚というのかね。なんか
これはやっぱりね、あの、そう、聞いてもらわないと出てこない話ですねこれはね。
ああ、なるほど。あ、よかった。じゃあ聞いて、
自分から話すってないんじゃないかな。
おお、それは嬉しいですね、うん、嬉しい、
うん、
いや、じゃあちょっとぜひまた聞いてほしいな、みんなに。これ、はい、僕チャムに大体最近前告知をちゃんとやるようにしてて、うん、どういうお話聞けましたよ、
はい、
みたいな、あの、確信はちゃんと本編聞いてほしいから触れすぎないんだけども、
うんうん、
だからちょっと この件もちゃんと告知しますよ、僕、みんな聞いてくれと。
はいはい はい、はい。
ぜひ、ちょっとお話しさせてもらいます。はい、いや、じゃあ、ちょっと今日はありがとうございました。じゃあ、ちょっと、
はい、ありがとうございました。
いい時間になったので、じゃあ、次回のお友達を紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、はい、紹介しちゃっていいんですか。
ぜひぜひ、お願いします。
はい、次回のですね、お友達は、イージーさんに来ていただきたいと思います。
ありがとうございます。じゃあ、イージーさんを呼んでみたいと思います。ただ、イージーさんは実際もう収録済みなので、いいとももらえるかわかんないですけど、とりあえず呼んでみます。
はい。
イージーさん、もう、このまま聞いちゃいますね。来週のチャモリも来てくれるかな？
いいと思
う。ありがとうございます。
はい、ということで今日のゲストは中村慎さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はーい。
テレテレテレテレテレテレテレテレ。